そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
こんばんは。
こんばんは。
はい。盛り上がってます。
何が？
いや。
いろいろと？
うん、いろいろと。天子さん、他人事ですね、相変わらず。
いや、違うんです。他人事じゃなくて、マイペースなだけです。
ああ、マイペースなだけですね。有田紫苑のマスね、させるからな、そんなことやってると。
ちょっとね、私も最近忙しくって、こうね、疲れたテンションで今日やってるので、
はい、
出ないかもしれないな、今日は。
有田紫苑？
出ないな、今日は。
今日は出ないか、有田紫苑。ということでね、今日の特集は？
はい、最終回特集です。
はい、今期ですね。もう今期っていうかね、はい、ニューシーズン入っちゃいましたよ。
あ、そうですね。
新番組ボロボロボロボロ始まる週になってますね、今週はね。
うん、うん。ただあんまり見てないんです
けど、そうですか。私も結構ね、無理やり見てますけどね、頑張って。
もうちょっと、
こうもうすでにこう、これはいらないが出てきてます。
早
っ。はい、ということで今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。君の下した決断が空と海に寄生する、大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。そこはに、
天子さんの CM でおなじみの空母決戦のゲーム、
はい、はい、サイフォンですね、噂の、はい、
今さっき流れてましたよね。
お、そうなんですね。
そうなんですよ。
聞こえてないから。はい、はい、
このゲームをね、ただいま3名様の方にプレゼン、モニタープレゼントということで、募集中です。締め切りは4月13日っていうことなんで、そこをたのページの方に飛んできていただくと、左側の上の方にね、でっかくこう、プレゼントっていうコーナーがあるんで、そこに飛んでいただければね、その代わりね、ちゃんとモニタープレゼントなので、ゲームをした感想が必要なんですよね。
おお、なるほど。
はい。なので、ちゃんとプレイできる人が送ってください。
なるほど。早い者勝ちですか？
はい、いや、違います。抽選です。もうすでに3名超えてるので、応募は。
おお、そうなんですか。
はい。皆様のご応募をお待ちしております。
お待ちしております。
はい。ということでね、来ましたよ。
はい。
今週ですよね。最終回特集。
うん。
うん、やっぱね、先週ね、異常に魔法少女もので盛り上がってましたんでね。
ほうほう。
今週はね、落ち着いていけるのかと思ってましたら、はい、当然そんなわけもなく。今回も大量の、コメントに埋もれております、
はい、おー、クムさんね、始まる前ね、コメントの編集ですごくもはやお疲れになっていまして、始まる前から
、コメントいっぱいいただいておりますが、まあコメントをメインにしながら、いきましょうかね、私たちの感想も含めて、はい、ということで、
いや、皆様たくさんのコメントありがとうございます。サムさん、受験のため3ヶ月ほど断食ならぬ断案にしてましたが、無事医学部に合格することができました。おめでとうございます。断案に中もそこにだけは聞いて、受験後見るアニメの期待を膨らませていました。素晴らしい。そこにのおかげで気晴らしができ、合格できたと言っても過言ではありません。ありがとうございます。すごい、
これで医者がね、一人ね、
そうですよ、
生み出した感じかもしれないね。
私はこのおかげで合格できましたってやつですね。
これ CM 作っとこう、ここにね。
ねえ。わあ、素晴らしい。おめでとうございます。受験後、一気に今まで貯めてた今期のアニメを見ました。今期最も良かったアニメは個人的にトラドラでしたね。もう一度1話から振り返ってみると、初期の頃のタイガのキャラがすごく変わってますよね。初期のツンツンなタイガも終盤のデレデレなタイガも大好きです。それと、アミちゃんが初期の頃からは考えられないほどいいやつになっているのも驚きです。くぎみや病の自分にとって、トラドラ終わってしまうのが非常に残念です。PS、以前クムさんがトラドラのラノベを進めていたので、入学祝いで大人買いしました。今からじっくりアニメとの違いを感じつつ読むのが楽しみです。
はい、ありがとう
ございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。はい、これさ、トラドラへのコメント大量にいただいたんだけど、さすがに、まあさすがにね、今回人気だったね、あとはうちの番組でもガンガン押してたのもありましたけど、まあその中からね、厳選していくつか今回取り上げておりますんで、はい、まあどんどん読んでいきましょうか。
はい。
はい、
では続きまして、セイグーさん、ありがとうございます。今回はホワイトアルバムとか、タイタニアとか、ガンダムとか、いろいろと肩透かしを食らっちゃいましたが、トラドラでお腹いっぱいになって全部忘れました。幸せです。アーミーが徐々に戦線離脱っぽくなって、個人的にはラスト2話は消化試合だったのですが、それでも丁寧すぎる作り込みと声優さんの素晴らしい演技にずっと釘付けでした。アニメーターの底力というか、キャラへの愛というか、本当にいい仕事を見せてもらったので大満足です。特にラストシーン、綺麗で甘い隠されたもの、それは見えないけれど、見つけるべきただ一人が必ず見つけ出す。というモノローグをバックに、リュウジが隠れたタイガを見つける演出は印象的でした。家族の絆だったり、友情だったり、恋愛だったり。大人になるとなかなか見えないそれらを、子供以上、大人未満なリュウジたちが見つけていく話だったんですね。しみじみ。また、アーミン・ミノリンに関しても、単にフラグを追って、終わりにするんじゃなくって、ちゃんと気持ちに決着をつけてたので、なんだか救われました。まあ、現実にはあんな綺麗な恋愛模様なんてないんですけどね。はい、ないないないない。はい。
まあ、リアルなわけではないですよね。
はい、でも見てて、まあちょっと昔話じゃないですけど、こんな高校生の恋愛っていいなって思いました。こんなね、体当たりで。
そうね。このトラドラの魅力。
あったでしょ、小さんの時代、こんな。
ありましたよ、私だって。
でしたら。
このさ、トラドラのいいところっていうのは、やっぱり、その、なんていうのかな、その頃の甘酸っぱい不器用さだと思うんだよね、ストーリーそのものが。だから、まあ、その中でのこう、一生懸命頑張ってるところとか、その、頑張ってるけどすれ違いがあったりするところとか、そういうのを、まあ、ちょっとこう、一人一人はほら言ってみたらさ、やっぱりアニメのキャラクターっていうか、まあラノベのキャラクターっていうべきなのかもしれないけど、こんな子いるわけないじゃん系なわけでしょ、全員はっきり言えばね、アーミンみたいなのがいきなりこうね学校に転校してくるわけもないし、リュウジみたいにこうすごくこう万能なキャラクターね、男の子がなかなかいるわけもないし、タイガみたいな、あれ普通だったら絶対嫌われちゃうわけだからね。
そうですね。
でもそんなタイガが結局許されるクラスだったわけでしょ、言ってみたら。
うんうん。
で、あそこまで学校が学校というかクラスがまとまるみたいなことだって現実にはないだろうなっていうふうには思うけれども、ね、うん、結局はただのわがままなわけじゃん、タイガの。
うんうん。
でも、まあ、要はそれをね、小説っていう中で各文にはあれはこうあれだけさ感動させてドキドキさせてくれるものっていうのはめったにここ最近のまあアニメとしてはなかったかなっていう、
うん
う
ん、
これをラブコメっていうのかな、どうかわからないけれども、まあね、だからね、ちょうど本当にソコプロのね端っこに書いてるんですけども、やっぱね80年代アニメぐらいのそのラブコメっていうの、まあうるせえつらちょっと若干違うかもしれないけど、その後のメゾン一国とか、うん、気まぐれオレンジロードとか、あんなのにドキドキしたような、30代40代ぐらいにもね、今回はぴったしだったんじゃないかと思うんですよ。
それはちょっと似てるっていうことでですか？
そうね、だからまあそういう、まああの辺は漫画だったけれども、そういうのを見ながらやっぱりね、この恋愛のこうドキドキ感があるわけ、すれ違いだなんだかんだ
うん、うん、
今みたいにさ、その萌えアニメ主導じゃない時代だったからね、メイドもツンデレもいなかったから、あ、まあ確かにこうね、お気まぐれオレンジドンロードにはツンデレもいたかもしれないけど、
うん、そうそう、先駆けじゃないですか、
まあ、先駆けかなあれでもさ、そんななかったじゃない、そんなイメージでもなかったじゃない、
うん
だからまあそういうのからの流れからこう来て、しばらくここ最近見なかった 80年代90年代のラブコメの王道にプラス家族とかなんとかいろんなもんを放り込んで、大体ね、あの手ってほら親が出てこなかったりするんだよね、なかなかね、
うん、
今のほら、
まあ、出てきたとしてもそんな絡んでこなくて、
そう
見守ってるみたいな、あったかく、
それあったかくまだ見守ってればいいんだけど、大体家にいないじゃん親が。
あ、そうですね、
いきなりこう海外出張に行ってたりとかするじゃんなんだそりゃっていうような、ね、一人暮らししてたりするじゃん高校生で。まあその辺時点でさ、要は親を入れると話がめちゃくちゃになってくるから、それをごまかすため、だって女の子がね平気でこう押しかけたりするときに親がいちゃまずいわけでしょ。
うんうん、
なあ、うるせえ奴らとかね、その頃いてもいて家族まとめていろんな目に遭っていくみたいな、そういう話ではあったけどさ、
はい、
だからまあそういう部分があるなしっていうのはあるのかもしれないけど、だからなんか舞台設定がだいぶ世の中都合よくなってるなっていう感覚はあったんで、はい、だから家族の問題とかそういうのも含めて、まあ確かに極端ではあるけれども、でもあそこまでね綺麗にまとめ上げたっていう、まあ原作もいいんだけれども、アニメのね、その要は短いわけじゃない、本に比べると、
うん、
どうしても、でその中のこの要は25話っていう枠の中であそこまで綺麗にまとめたっていうのはね、トラドラのねアニメのスタッフの人たちは素晴らしいと思いますよ、本当。
おー、大絶賛。
最終回良かったじゃん。
良かったですけど、最終回あれでクムさんはもうすっきりしました？
私はもう良かったですよ。まあ、うん、あの1年間っていうのはあれは原作と違うみたいだけどね、
うん、
ええ、
原作の方はちなみにまだ終わってないんですか？
原作終わりました、
うん、
はい、原作も同じような、まあちょっと違うけど、うん、まあ最終的に2人が一緒になるっていうかね、付き合うっていうのは一緒ですけどね、
うんうん、
ええ、だからその辺の、ね、まあ、まとめ方的に1年間こうタイガがいなくなるっていうのが果たしてありだったのかどうかは、まあ、別としても、最後に
結構あるみたいですね。
そうです、
ね、ちょっと嫌だなっていう人も、
でもまあね、セーラー服見れたからいいんじゃない可愛かったし、
はあ、どうしようもないんだから本当に、
はい、いや、タイガほらやっぱり最後のデレのタイガはいいよ。
そう、あ、そっか、タイガ派なんですよね。
あ、私はもうタイガ派、うん、でもね、アーミンよかったね、
うん、
どんどんいいやつになってたねすごく、まあ、全部好きです、みんな。
ほう、みのりんも、
あ、みのりんも、みのりんも俺は好きだけどね、変わってる。
最初みのりんが好きって言ってませんでしたっけ？
あ、みのりんは面白いって言ってたかな。
ほう、
結果的にタイガ派になってしまったのかもしれません。
もう結果的に全員タイガ派になっちゃうのかもしれないですけどね、あのお話。
どうかな。でもアーミンは結構人気みたいだね。
おお、そうなんだ。
まあとりあえずあのね、まだまだ、まあ、ストーリーはねあれで完結なんで、でもスピンオフはこの後も出るみたいですし、もしかしたら OVA とかもね展開はあるんじゃないかなって思ってるんで。
おお、
はい、
まだまだお金を稼いでいくというわけですね。
そうですね、まあ稼いでいただきたいと思いますね、ぜひね、
投資するわけですね、
稼いでいただきたい。
続いてのコメントはコメガさん、感想を一言で表現すると、こんなにじんわりと感動する作品は初めてだです。本当の話、トラドラのことを考えただけで胸のあたりがざわざわし、軽い痛みまで覚えるほどです。どうやらトラドラには恋愛トラウマスイッチをオンにする働きがあるみたいです。作品内で恋愛でありがちな心の動きや葛藤についてリアリティ重視で表現していると思います。理屈だけで考えるともっとドラマとして盛り上がる展開もできるのではないかとも思いますが、アーミンやミノリン消極的すぎるという意見もあるかと思います。個人的には若い頃の恋愛ってあんな感じだったな、しみじみと思いっきりノスタルジーに浸ってしまいました。自分の気持ちを最後まで伝えられなかったり、両思いなのにタイミングが悪くてうまくいかなかったり、自分が誰が好きなのかわからなくなって悩んだり、ちょっとしたことで自分の気持ちに気づいたりといったことは、実際の恋愛ではよくあることで、人に振り回されながら、それ以上に自分に振り回されている登場人物たちがとても共感し、愛おしく感じられました。自分自身はもうすぐ40に手が届きそうな年齢だからこそ、そのように思うのかもしれません。10代の人たちはどのように思うのか気になるところです。ともかく25話まで無駄なく全て楽しむことができる良作だと思います。 おそらくメインストーリー的にはこれ以上付け加えることはないと思いますが、もう見れないと思うと寂しいので番外編などを期待したいです。かっこ PSP のゲーム買っちゃいそうです。
はい、ありがとうございます。ゲーム出るんですよね。そうなんですよね。なんかすごいみたいですね、ゲームね。はい、
で、くつさんは？
あのね、うち PSP がね、ちょっと人に貸したまま帰ってきてないんで。
あらまあ。
欲しいんですけどね、正直。
欲しいんだ。やっぱりやるんだ。
あのね、やっぱりまあ、この年代にはすごくね、確かにね、私もね、ちょっとね、ツンデレ系のこと付き合ったことがあるので、すごくそこの部分に関して、タイガの行動が非常にこう、来るわけですよ。
ほうほうほう。来る、ね。
来るんですよ、本当に。
来るっていうのドキン、キュン。
もうなんかキュンっていうかこう、涙出るみたいな感じの。そんなのがあるんでね。これね、すごくわかります。もう結局それ見てて、うわ、切ねえなとか思って涙してしまいかねないみたいなね。
恋愛トラウマスイッチ
ってやつですか？そうそうそうそう。本当に入るよ、これ。だからね、まあいろいろ恋愛してトラウマスイッチ入るようになったらいいと思うよ。
ああ、それはやはりある一定の年齢以上じゃないと、
そうね。だったらわかるかもしれない。みたいな、うん、そんなところもあると。まあ、とりあえず、トラドラ名作でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして、六方全書さん。六方全書さん。噛んだぞ。いきなりですが、最終回にもなって、バイパーズ・クリードの神髄を垣間見れた気がしました。最終回という名のカオスをここまで有効活用してくるとは、正直予想外でした。もったいないの精神に貫かれたまさかの脇役活用術というより完全な力技、そして次回作の可能性は別にしての次回作に対する盤石というかベタなまでの完璧な布石に感動すら覚えます。やっぱりスタッフの方々は完全に楽しみながら作っているなと確信したのですが、クムさんはどのような感想を持ちましたでしょうか。ぜひとも教えてください。かっこ笑い。
はい、もう一個行こうか。
はい。ガベラベンさん、ありがとうございます。クムさん、テンコさん、こんにちは。こんにちは。いつも仕事中に聞いています。おー、バイパーズ・クリードの最終回はすごかったです。一言で感想を言うと、突っ込みどころしかない。それにしても、途中まで全滅エンドだと思っていたんですが、エピローグを見ると、またメカアクションが最終回にふさわしく最高のクオリティでした。マニューバブレードのおもちゃが欲しくなったんですが、出ないでしょうね。というコメントを
ありがとうございました。他にもね、いただいてましたね。バイパーズクリード大人気。
といえば、うん、
もうね。
方からもコメントが、
はい、はい、他の方からもコメントいただいてましたけれども、バイパーズクリードね、はい、やっぱりね、最終回まで見逃せないアニメでしたね。
お
ー、もうある意味今期裏最裏ナンバーワンみたいな。
裏ナンバーワン。
表ではないんですけどね。今期裏ナンバーワンでしたね、ほんとね。まあね、これ見ていただきたいですね、正直ね。はい。最初のね、最初からね、こう、最初こう、メンバーの紹介みたいな感じでね、行くんですけど、そこまではね、いまいち面白くないんですよ。で、こうね、料理をする、でっかいのが出てくるんですけど、この回ぐらいから急に面白くなってくるのね。
それはツッコミどころがいっぱい出てくれる。
そうそうそうそう。あ、今までのも全部ツッコミどころだったんだな、みたいな。こう、見方が急に変わってくるわけですよ。
ああ、今まで感じてた変だ
な。そう、変だなとか、違和感だなとか。そ
う
そう。いやいや、なんだったのかな、これ、みたいな。そんなのが、その辺からどうでもよくなってくるって言えば、どうでもよくなってきて。最後まであとは怒涛の展開になるんですけども。
感動すら覚えますというコメントが。
結構ね、そういう見方で結局見ていくとすごく楽しいアニメですね。まあ、やっぱね、あと、これは年代かなり上だと楽しめんのかなっていうのもあって、まあ、とにかくね、おすすめですね、これはね。はい。言ってみたら、ほら、トラドラとかはさ、俺が進めなくてもみんな見てるじゃん。
ああ、なるほどね。
でも、バイパーズクリードは、ぜひ見てくれって。そういう
こんなのがあったんだよっていう、
そうそう、今期こんなのがあったなみたいな、そういう意味での一押しですね、
う
ん、
ほうほう、
そういうタイプのね、うん、裏一押しみたいな感じですけどね、はい、うん、あの玩具のおもちゃの件、マニバブレードの件ですけども、これね、なんかある、作ってるらしいですよ。カズさんがこう、うん、 リークしてくれましたけど。
おぉ。
荒巻デザインのバイク。
おぉ、よかったですね、ガベラベンさん。
このね、カズさんから聞いたんですけど、あんまり深く全然気にしてなかったんだけど、この荒巻デザインのバイクってことは、メガゾーン2-3のガーランドのデザインをされてた方なんですよね。だから変形バイクもの。
お
ぉ。マクロスの後、あとメガゾーン2-3、マクロスの後じゃないか。まあ、マクロスのスタッフが作った OVA メガゾーン2-3なんですけど、はい、このね、バイクからロボットに変形するガーランドっていうね、バイクっていうかロボットをのデザインが荒巻さんなんですよね。だから今回のマニュアブレードも若干似たような部分があるわけですよ、
うん、
素敵に変形してくれるっていう意味ではね、まあ、そういう意味じゃこれ人気が出るのは分かりますね。
あ、この荒巻デザインの。
デザインの、このマニューバーブレードってやつね。変形バイクね。ロボットに変形するやつ。だから意外とね、細かなところは凝ってるんですけれども、これ別に楽しみ、完全にネタとして楽しんでるとは私は思ってません。これスタッフは本気で作ってんだと思いますよ。
うん、そうですね。ここまでやるってことは、その荒巻、有名な荒巻デザインで出すってことは。
声優さんもすごいの揃えてましたし。ましたしね。多分真面目に作ってしまったばっかりにどっかが崩れたんですよ。
え、これ最後まで真面目に作ってたとは思います？
私はそう思いたいですけどね。
そうなんですか、はい、
そこの、そこからのズレ、世間とのズレがこの面白さを生み出したんじゃないかと思いたいんですけどね。
じゃあスタッフたち全員ちょっとズレてたってことですか？
まあ、いろいろあるかもしれませんけど。
そういうね、ハイな雰囲気になっちゃってたのかもしれないですね。
多分ね、そういう楽しさがあったんじゃないのかな。ネタとして作ろうとは思ってないと思いますよ、少なくとも。
はいはい。
結果的にネタになってしまったかもしれないけれど。
うんうん、
まあでもこんだけ楽しませてもらえればね、よかったんじゃないかと思います。
トラドラよりも多く話してますね。
あ、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。続きまして、直人さん、コメントありがとうございます。今期の最終回特集ということで、私が見ていたもので最終回を迎えたものの中で印象に残っている作品の感想を書かせていただきます。スキップビート、今までそこにでは全く話題にも上がっていませんでしたが、私はこの作品が好きでした。女性誌花と夢の作品で、芸能界役者もの過去2クールでしたが、よくできていたと思います。出演者のぶっ飛んだ感じの演技も結構面白かったです。天子さんはひょっとしたら原作しているかな。終わり方は原作を見てねっていう感じでしたが、確かにまとめて読みたくなる感じでした。これはアニメだけちょっと見てました。
あ、そうですか。
あの、こちらでは、私のいるところでは、お帰りの、お帰りじゃなかった。
ああ、お帰りね。お帰りかな。
お帰りだっけな。
はい、
おかわりか忘れちゃった。
はいはい。
の次にやってたんですね。別に言うと、キャシャンの後。だから、はいはい、流れでちょっと見てました。
まあ、キャシャン見ちゃうからね、どうしてもね。
ね、その後、はい、はぁと思った後にちょっと明るくなりたくて見ちゃうわけですよ。
まあ、ちょっといいお口直しだったわけですね。
そうそうそう。で、あ、よかった、今日もちょっと明るく寝られるわと思って寝るっていうパターンで。
なるほど。
はい。井上まりなさんが素敵でした。
はい。
はい。
私見てなかったんで、ちょっとこう触れられなかったんで、すいませんね。
そうですよね。ガムさんにはちょっとって思われるかもしれないです。
はい。
はい、続きまして、続、夏目友人帳。予想通り、綺麗に始まり、綺麗に終わりました。綺麗すぎて印象が薄い感じはしますが、夏目のもののけも人間も分け隔てなく大切にするという優しい思いがにじみ出ていました。外国人で見ている人のコメントをどこかで読んだのですが、心が和むと書かれているのを目にしましたが、海外の人でもそう思うんだと思って感心しました。全体的にはほっこりさせてもらって見れてよかったです。うんうん。
はい。まあ、続夏目友人帳はね、やっぱりね、まあ、今期はこう、トラドラとついになるぐらいの上位番組ですよね。
うん。
いい話、まあ最後の最後までまたうまくまとめてくれたねっていうぐらいいい話でした、本当に。まあ3期はね、多分、こんだけ売れたので、3期はあると思うんですけど、まあ問題はその原作のストックっていうところがあるので、結構使っちゃってますからね。私も原作読んでますけど、だからまあたまればあるんじゃないんですか、確実に今のままブームが続けばね。 はい、
なんかここまで続くっていうのもなんだか
珍しい
気がするな。
まあ、今日最後の方にコメントが別についてるんで、その時も話したいと思うので、まあ、とりあえず、はい、じゃあこんなとこで、まあ、続夏目は本当いい話でした。
はい、
子供にでもぜひ見てほしいっていういいお話です。
そう、にゃんこ先生かわいいしね。
はい、ありがとうございました、
はい。そして空を見上げる少女の瞳に映る世界、京都アニメーションの作品で、京アニプロジェクトとして原作から関わって作った作品のようで、かなり力の入ったものでした。動画はものすごくクオリティが高かったと思います。ストーリー的にはかなり説明を省いて、いきなり異世界と地球の情景が交互に入るので、前半分かりにくいため視聴をやめてしまうところでした。わかるわかる。大雑把に言うとエスカフローネ的な異世界を救っちゃうというお話ですが、地球もピンチになるので、そこをどう解決するのかというところが見どころでしょうか。
はあ、これ私ね、
私もなんだかんだって言いました
。私はね、これ頭で切って方ですもんね。というか、うん、分かんないと思って、結局もう
分かんない、最後まで分かんなかったですよ。
あ、そうなんですか。じゃあ見なくてよかったか、うん、
でもね、映画がしますから。
あ、そうなんですか。どうぞやってください。
びっくりしました。この流れで映画館って誰見に行くのってちょっと若干思いましたけれども、
もうね、なんかね、うん、もう京アニさんごめんって感じになりつつありますね、私は。そんなにだから、
う
ん、もうだから今回軽音始まったじゃないですか、うん、もういいかな、うん、京アニって正直思いますね。
でも本当に絵は綺麗で、あの戦い、魔法のところとかかっこよかったんですよね。ただあのオープニングテーマにたくさんキャラクターが出てくるんですけども、
はい、
それが最後全然関わってこなくて、
意味ない、
何だったのって。そう
そんなのはやっぱりずるいでしょ。
びっくりした。え、いつ戦うのこの人と思ったら、なんか全然、
それオープニングとして失敗してるわけじゃない、どう考え
た、騙されちゃったと思う、
ね、
このイケメンどこに出てくるんだろうと。ちょっとしか絡んでこない、
おかしい、
ばっかりですよ。
本当にね、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、続きまして赤坂さん、コメントありがとうございます。今期は珍しく最後まで見た作品が多く楽しめました。プロガネのラインバレル、これは中二病神経にビンビンきました。途中から原作を読み始めたのですが、そちらの方が好みだったためか、アニメのストーリーはほとんど覚えていません。おお。そして鉄腕バーディ2期、終盤へ向けての盛り上がりが素晴らしく、最終話のナタルとの戦闘もすごかったですね。ただエピローグにツトムが出てこなかったのは寂しかったです。
はい、赤坂さんもバイパー作りとガンガン押してましたからね。感想いただいたのなんですけども、まあ、前他前半の方で別の方の読んだので外しましたけれども、
はい、
黒金のラインバレルね、これもまた微妙な作品でしたね。
最後結構みんな力合わせて頑張ってましたね。
あれ何？
いや、それダメでした？
ちょっとね、いやいや、だからね、やっぱりツークールじゃん、あれって、うん、ツークールものだったから、最後のこういう結アニメではこういう結末でまとめんだっていう風なところは感心したんですよね、正直ね、うん、まだ原作終わってないですからね、12巻まで来てるけど、はいはい、まだまだ序の口ですから、それから言うと、あ、うまくまとめたな、もう終わってないものをね、で、うん、実際そのストーリーとかほとんど別物みたいになってるんで、キャラだけ活かしながらみたいな感じになってますからね、だからよくまとめたなーって思ってはいたんですけども、まあ最後のね、熱い戦いみたいなところもあったので、
うん、
ただやっぱり途中までのね、その中途半端なエロ描写がね、個人的にはもう余計すぎて。いや、別に
サービスカットが、
そう、サービスカットがいらなかったかなっていう、もっとさ、ロボットとかさ、
ただね、それグムさんの好みじゃなかったってだけじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。いやいやいや、サービスカットって。
もうちょっと、グムさん好みの、もうちょっと方向だったら、多分すごい嬉しかったと思うだけだな、きっとな。うん。
ああ、そうかな。みんな喜んで、でもほら、その辺みんな書いてないじゃん。ラインバレルに関しては。
そうですね。
そう。
サービスカットについて。
あれ、サービスカットなくて、もっとハード路線で行った方が喜んだんだと思うよ。ロボット好きの人たちは。
ああ、そっか。
うん。その辺がターゲットをこう間違ってんじゃないの、中途半端にさ、萌えにも振りながらさ、ロボットもやりつつみたいなところだったらさ、そんなんいらねえよって思ってんじゃないのかなって俺は思うんだけどね。
むしろもっとマニアックな、
だってほら、そうそう、一人でいいと思うのよ。そういう色っぽい要素っていうのは。
うん、
主人公にこうね、のとさんがやってたあの子と、うん、まあ、せめて幼馴染の二人いればいいんじゃないぐらいの、何人いいんだよみたいな。出てましたね。そうそう、うん。ハーレムアニメになってんじゃん、ただのっていうね。
あ、ツムさんの嫌いなハーレムアニメですね。
いや別にハーレムアニメが嫌いなわけじゃなくて、ハーレムアニメでロボモノすんなっていうところで
俺の好きなロボモノの中でっていうことですか。
そう、まあそんなとこかもしれないですね、うん、はい。別にね、あのモテモテとかエロとかが嫌いなわけじゃないですよ、
うん、
はい、クイーンズブレードを面白く見てますからね、うん、はい、まあいいでしょう。あのバーディー2期、
はい、
バーディー2期よかったね。
これまだね、見られてないんですよ、ビデオ撮ってやるままで。
最終回すごいよ。
ちょっと言わないでください、まだ、
うん、いや、どうなったか結末はともかくとして、はい、これねびっくりするね。
でもツトムが出てこないって、こんなことはありえるんですね、ツトムくん主人公。
あのね、まあね、ツトムはね、はい、いいところで出てくるんだけども、でも最終回の出演シーンってほんのワンシーンぐらいだよ。
もうナタルとバーディーの、
そう、ナタルとバーディーの物語で終わるんだけども、で、まあ、そのツトムがね、いや、ツトムがっていうか、こうそのナタルとバーディーが戦うことになるんだけれども、このシーンがねすごい、
かっこよかったってこと。
いや、かっこいいかどうかは別として言ってみたらだね、ほらエウレカセブンのびっくりオープニングがあったの覚えてる？
エウレカ入らなかったから見てないんですよ。
あ、そっか、はい、まあ、エウレカのね、何これエウレカじゃないじゃんって言われたオープニングがあるんですけど、
ほうほうほう、
そのぐらいにこう
バーディーじゃないじゃん、
バーディーじゃないじゃんみたいなそんな感じです。
違うアニメになってるっていう、
ナタル、うん、ナタルもナタルじゃないじゃんみたいな、
な
んだこのだこの造形みたいな、
変形しすぎて、
変形しすぎて、いやでもね、俺はね、いや、よくちょっとね、作画崩壊みたいな感じに言われてたみたいなんですけれども、いやね、あんだけ動かしてりゃ文句なしですよ。
わー、楽しみ。
めちゃくちゃ動く、すっげー動く。
まあ、もともと動いてましたよね。そう、なんか重量感とかを感じる戦いシーンだなと思ってました。
まあ、確かにね、ちょっとね、最終回のその演出は好き嫌いはあるだろうなって思いはしてたんですけど、うん、まあ、今までの流れから比べるとね、でもまあ、うん、あれはありでしょうっていうね。
お
う
お
う、バーディーはね、1期から2期まで全部見てほしいアニメだね。
おお、
これもあの上位ですよ、今期。
うん、うん、
ラインバレルよりも上です。
おお、はい、
ぜひ見てほしい、バーディ
ー。はい、
まあ、次がね、原作に沿ってんのか、どこ、はい、私読んでないんでわからないんですけど、部分的にこうエピソード取りながらやってるみたいなんで、まあ、やろうと思えば3期はできるんでしょうけど、どうなのかは分かりませんね。まあ、具体的に今なんか3期の話題が出てるわけではないみたいですね。ぜひやってほしいと思います、本当に、うん、ね、
バーディーかわいいよ。
バーディーかわいいね、うん、
かわいい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、波のマニマニさん、ありがとうございます。ゴルゴ13、お忘れかもしれませんが忘れてました。今期最終回を迎えました。へえ、そうだったんですか。ゴルゴ本人よりも周りに出てくるゲストキャラがほぼ毎回大御所さんが登場しますので、その方々の素晴らしい演技をひたすら堪能しておりました。最初はどうかと思っていた暗殺時の演出も回を追うごとに向上し、十分楽しませてもらいましたので、自分的には納得の一本です。そしてライドバック、開始当初から心配していましたが、原作がこなされていない分だけリンちゃんの思いの部分に焦点を当てて最後をまとめたのは理解できますが、何かこう GGP の内紛に終始した話がいまいち噛み合っていないような気がして、全体としてもったいなかったと思います。うん、そして絶対カレンチルドレン、これは必要以上にダラダラやってほしかった。キャストが高いので1年抑えるのが大変だろうけど、どうせなら第2期を期待します。それくらい面白かったです。
はい、 ありがとうございます。全部、あ、まあ、ライドバックは、じゃあ、この後言いましょうかね。ゴルゴも見てない、チルドレンも見てないので分かんない。
チルドレンって日曜日にやってたやつですか？
あ、どうなんでしょう。ちょっと私見てないんで分かんないですね。
ゴルゴは、
ゴルゴは見て
ない。広しですよね。それぐらいしか分かりません。
そうですね。見てないな。すいません。
ま
あ、とりあえずね、このね、私たちが見てないのもこうやってコメント上がってくると嬉しいので、
取り上げてみました。そうですよね。うん、はい、そうなんだと思いますもんね、教えてもらえると。
そうですね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、B さん、ありがとうございます。最終回特集ということで、3番組を、ゲゲゲの鬼太郎。わあ、萌えを取り入れながら、少年漫画っぽい熱血、大人の干渉にも耐える、ん？大人の干渉にも応える、泣かせる話なども盛り込んだ内容でした。特に最終回までの10話ほどはやれることは何でもするという感じの全力投球で外れ回なし、途中で終わってしまったのは残念ですが、復活もあり得るかと期待しています。
あ、終わっちゃったの、打ち切りだったのこれって
ということなんですかね。
ですかね、ちょっと分かんないな。
ああ、
なんかすごい特殊な感じだったよね。
知らないんですよ、見たことないんです。
何話かしか見たことないんだよね。こうなんか見るのにさ、エネルギーがいる感じでさ。
へー。萌えを取り入れるってゲゲゲの鬼太郎で？
萌えじゃなかったような気もする。はい、まあまあいいでしょう。ありがとうございます。はい。
はい、そして黒金のラインバレル。死亡フラグさえやすやすと叩き寄ってしまう主人公の圧倒的な強さに惹かれました。原作からエッセンスだけ抜き取って、アニメ向けにうまく単純化してたのが良かったです。
はい。ほほ、そう、ラインバレルハマったりした人は、うん、ぜひ原作も読んでみると楽しいかもしれませんね。原作は全くストーリー別の方向で動いてるので、十分こう漫画として楽しめるんじゃないかと思います、
うんうん、
これがああやって動いてたんだと思うと楽しめるかもね。漫画ほら動かないからさ、絵はさ。
ああ、そうですね、
はい、
うん、はい。そしてキャシャーン、シンジ、辛い世の中を生き抜け、目的を持って生きろというメッセージだと思いました。チレジになって一番印象が変わったのはこのアニメです。
はい、
そう、綺麗だったの、本当にキャシャーン綺麗でした。
どうでした、最後まで見て。
実はまだこれも最終回見られてないんですよ。これからです。
これね、長かったな。
え、この最終回にたどり着くまでにやりすぎってことですか。そうそ
う、いや、やりすぎっていうか、これはね、やっぱりね、途中にだれてた気がするんですよね。
なんかルナが出てきて、
ほら、まあ、毎週さ、淡々と見る分にはいいアニメだけど、連続して見るのはきついアニメのタイプだよね。
そうですね、
週に一遍見るとまあいいけれども、逆にさ、これ2週ぐらい開けて後で録画見ようと思うと、まあ、ちょっといいかなと思ってしまう部分がこのキャシャーのヤバさなんですよ。
あ、なるほど。
そこまでして見ようとは、まあ、最終回見なくてもいいかなぐらいの感じ。
なんか最終回はだけは見た方がいいよっていうのでもなく、
じゃって、あれはやっぱり最初からっていうか、ちゃんときちんと見ないと最終回まではたどり着かないと思うし、その辺がね、こう、もうちょっとの、なんていうの、こう、食いつき感っていうの、これは意地でも見なきゃっていう部分が、なんか足りない部分の淡々としたところが、このキャシャーの良さなのかもしれないけれども。
そうですよ。
ええー。
そのなんか、このマイペースっぷりがね。
そうね。いや、あのね、これはね、他にないアニメだとは思います。
うん、
私ほら押してたじゃん、ずっと
キャシャー。私も押してましたよ、
うん、だからね、いいとは思ってるんですよ。でも、うん、これみんな難しいだろうなって思うっていう、
うん、難しい、
はい、
私、はい、ルナが出てきたところぐらいからちょっと若干わけわかんなくなってました。
そうね、ルナ何者なんだよみたいな感じあるし、ね、
えって思って、これからどんなに目的になるのって思って。
そうそう、あ、でもね、最終回の最後はいいですよ、うん、
え、本当に？
うん、まあ、キャシャンはどうなっちゃったのかなみたいなところはありますけど、なんかこう、まあ、いい未来のある終わり方をすると、
あ、終わり方、
はい、と思うので。
あ、よかった、未来なかったらもう、はい、本当悲しい、鬱のままで終わるアニメになっちゃう、
ね。それはないですね。だから安心して最終回見てください。はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、マルアットマークミクシーの住人さん、ありがとうございます。今期最終回のアニメの感想を書きます。まずはライドバック。 最初の4話までの白いワンピの少女がオートバイ型ロボットに乗って活躍するというラインを守ってれば傑作になっただろうなと思います。GGP という占領軍が賢いのか間抜けなのかわからない展開、ラストのロマノフの退場はロバート・レッドフォード主演のコンドルという映画の借用ですが、アニメでこの展開を見たのは2度目です。うん。でもあの程度で占領軍統治下の世界が逆転するとは到底思えません。脚本家チームが原作のエピソードを刈り込むときに少し間違えたかなと思いました。
おお、
はい、ライドバックね、押してた分だけ裏切られたみたいな感はちょっとあるかもしれないですね。
確かに最初の4話ぐらいまですごいワクワクはしてましたね。このままでいくのかなって思ってたら、
その勢いを一気に崩す部分があったのと、やっぱりすずりちゃんがなんであそこで死ななきゃいけなかったのかっていうのは、最終回のあの演出で踊らなきゃいけないがために殺されたのかよみたいな、そういうところもあったじゃないですか。
ああ。
だから原作の方だと、まあそこにつながるまでの流れがきちんとできてるので意味があるんですけど、強引感があってね、要はすずりちゃんに対する同情ができないっていう部分がね、
うんうん、
あれは仕方ないんじゃないのって、こう、
それは撃たれるよみたいな、
そうそう、暴走した結果じゃないってしか見えないので、
うん、自業自得だよって思っちゃうとこがね、
そうそうそう、まあ、もともとそのね、あの主人公そのものに自業自得だよ感がただでさえ漂ってるのに
今回その言葉がつきまとう部分がありますね。そうそうそう
だったのに、うん、しかもでもそれはほらある部分天才だからっていうことで許されたのかもしれないけど、すずりちゃんはそうでもじゃないわけじゃん、ただの普通の子なわけじゃない。
そうですね、
そうだからそれをこう言ってみたら、こう餌食にして最終回に向けてっていうのは、もう最終回がこれで決まってるから、そのために作られただけのように映っちゃうんだよな、どうしてもな。うん、だから、まあ、別にその原作の流れで12話でまとめるっていうのはどう考えても無理だと思うので、もうちょっとね、それこそバディじゃないですけど別のね展開で12話でまとめる方法を考えた方が良かったんじゃないのかな。で、最終回自体は悪くないと思うんですよ。で、まあ、あの状況だったらこれぐらいの終わり方、これぐらいっていう言い方はあれだけど、こういう終わり方で一旦区切りつけるしかないだろうなっていうのは思うわけですね。
やっぱ12話だとギッチギチになっちゃいますよね。
うん、だからやっぱりもうちょっとこう脚本面でなんとかすべきだったんじゃないのかな。まあ別にさ、あの今後第2部はないにしてもそこにつながるかもしれないエンドでもいいと思うんだよね、
うん、
でもそのための終わり方としても何にもかもがちょっと中途半端に、一応最終回だけ見るとまとまってたんだけど、その前までのつながりを見るとまとまってないじゃんみたいな、そんな風な終わり方をしたような気がするので、うん、ちょっともったいなかったなっていう感じはありますね、
うんうん、
最終回確かにライドバック走り回ってたし動き回ってたので、こうね、いい1話2話みたいなノリがね戻ってきてよかったっちゃよかったんですけどね、ちょっとまあストーリー的に見ると残念だったかなっていう、期待してた分ちょっと残念感は漂いましたね。
なるほど、
はあ、屍、あ、違うか、次。
はい、じゃあ次ですね。屍姫は脚本家相川昇の真骨頂という感じで良かったです。相川昇というとアレルギーを起こす人がいますが、今回は当たり、生きるという意味を探りその道を選んだ2人に感動しました。棒と言われた声優さんも成長したなと思います。
屍姫はね、私の中でもね、こうコロッとイメージが変わった番組ですね。
いい意味で変わった？
そうですね。だから屍姫ほら、全クールの頃からボロクソ言ってたじゃないですか。でも途中から変わってきたじゃない。結構面白いよ、棒声優を除けばっていう。
あ、まあ、それは、黒になってからくらいでした
ね。そうね。黒になる前からかな。最終回手前ぐらいからだんだん面白くなってんだけどね、みたいな話を多分してたと思うんですよ。
形勢が、
そうそう、形勢が死ぬ間際ぐらいからかな。
うんうん、
屍姫も面白かった。
うん、
素直に面白いと言えます、今だったらね。
おー。
まあ主人公のね、あの彼だけはやっぱり最後の最後まで下手くそだったけどね。あれ、あの子じゃなかったらもっと売れたんじゃないの？
そう、
いや、うん、女の子はいいよ別に。
うん、
屍姫はいいよ、逆にね。屍姫いろいろいたけどね。
うん、いろいろいましたね。
棒揃いだったけどね。
うん、
三人棒も合わせたって棒だよって感じだけど。まあそれは別としても、ストーリーは最後の最後うまくこうまとめて、強引ってや強引かもしれないけど、うまくまとまってたと思いますよ。面白かった。
うん、
はい。
うん、
ツークールをちゃんとツークール使い切ったなっていう気はします。
おー。
はい。
あの、エンディングの、あの、絵のちっちゃかエロさだけはなんか未だに、なんでと思うんですけどもね、私は。
うん、いらないよね、あれ、別に。
なんだな、際どいの、みんなって、思いますよね。
うん、なんで屍姫は、ああじゃなきゃいけないんだろうね。
本当に。
あの、パンツ履いてるか履いてないかっていう、のが質問にあったんですけど、履いてないっていう噂ですよね、あれはね。
そうなんですか。
でもさ、ご飯食べてんじゃん。
あ、そうなんですか。
うん、ご飯はお腹はすくらしいんだよね、屍姫も。
うーん、じゃあ
どう消化するんだろう。パンツ履かなきゃいけないんじゃないの。
そう、
なんかいろいろ悩むよね。
一応履いてほしいですね、私の気持ちとしては。履いてほしいです
よね。たとえ屍であろうとも。
うん、履くのが基本です。生きろと言うなら。
生きろ、
生きるなら履いてください。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。そして、ソウルイーターも良かったです。ラスボスと戦いながら、勇気と狂気が誰でも持っている感情で、10日であることを納得させる。それにしても、マカ役の小林役は、千秋さん、上手くなりましたね。これも嬉しい驚き。
はあ、これもボーと言われてましたね。ソウルヒーター見てないんでわからないんですけども。
でも、私、多分、後半の方から見始めたと思うんですけども、はい、冒頭はいえ、そんな下手だなっていうふうに思
って。違和感はなかったんでしょ、う
ん、なかったです。
はい、じゃあ、良かったんじゃないですか。
うん。むしろ良かった
のかな。女の子はね、意外となんとかなんだよね。
うん。
男の下手くそだけはどうしようもないもんな。
はい、そうなのか。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。続きまして、素人野郎 A チームさん、ありがとうございます。ホワイトアルバム、推し、秋です。エロいですね。2期に向けて、いろいろフラグ立ててたと思います。アニメ自体は、中盤あたりでは、もう弥生さん目当てで見てたって感じなんですが、中盤は結構ハマってしまいました。
はい、弥生ホワイトアルバムはもう2期につながる終わり方で、まあちょっと衝撃的な終わり方をしたんですけどね、自転車壊されたりとかね。
ほう。
はい。まあまあちょっとこう、最終回ね、個人的にはすごく楽しんだので、まあ2期があると分かった上で見てますからね。まあ、これからこの引っ張りで終わるのかよみたいなところはありましたけども、また来期こう弥生さん頑張ってくれないかなと思いながら。
まさかクムさんも弥生さん狙い。
私は弥生さん派ですから。はい。
あの二人じゃなくてあえての弥生さん。
弥生、
多そうですね。
あ、弥生さん好きは多いと思いますよ、結構。
はい。
はい。
しょうがないな、もう。
はい。
はい、そして鉄腕バディ2期両作だったと思います。ただ最後が、つとむと長杉さんとか、早宮たち、クラスメイトなどの絡みがなかったのが残念。あと1話あれば、みたいな。でも、これだったら3期もありますよね。
はい、あ。せっかくね、長杉さんとか出てきたんですよね、最終回ね。
噂の長杉さん。
はい、噂の長杉さん出て
きた。1話では、1話じゃなかった、前期では、あんなに頑張っていた長杉さんが。
はい。最終回出てきたんですけど、でもつとむくんと会えなかったんですよね。なんかつとむくん今回ほとんど出番なかったから、
いいとこなし。
はい、一応ね、中間でその学校シーンもあったんですけど、そこには当然バーディーと一緒なんでいなかったんですよ。ナタルとの戦闘に巻き込まれてたから。
ああ、なるほど。
だからね、うんうんうん、まあつとむくんはいい役では出てたんですけど、最後のその学校パートの部分が結局ちょっと物足りない感じで終わったかなっていうのはやっぱりあったので、ぜひまあやってほしいなっていうのはありますね、3期ね。
うんうん、
はい。まあナタルの問題も結局解決したわけではないしね、はっきり言えばね。
お、そうなんです
か。はい。
ほほ、
はい、楽しみです。
はい。そして続夏目、よかった。カイの出てきたラスト2話は最後に感動させてくれました。見てたアニメで一番いい終わり方をしたのはこれだと思います。ただ、小狐が最後出てほしかった。かっこ、ストーリー的には無理ですが。3期に期待したいですね。あれば。再放送の方もチェックしたいと思います。
いや、やっぱり夏目はいいですよね。
はい、ありがとうございました。
ということでね、皆さんからのコメントはここまでなんですけれども、他にね、見てたものっていうとですね、まあ、あとコメントいただいてて読んでない部分もあるので、あとマリアホリック結構定番で面白かったですよね。
マリアホリック、
うん、なんかまあ
それも終わってたんですね。
まあいわゆるあの系ギャグみたいな、
はい、
鉄棒先生みたいなノリですけれども、
そうですね。
うまくこう細部まで作られたかなっていう感じ、安心して見れるギャグアニメでしたね。はい。あとはこれ地獄少女はまだ終わってないの？
あれ？
あと数話で終わりそうだよね。なんかちょっとすごい展開してきたよね。
そうなんですか。うん、もうね。もう何ヶ月分かビデオに取りためてあります。
三つごもりだっけ。ちょっとね、まあなんか今回はストーリーひどいなと思ったけど、よく考えたら
全三つがない絵じゃない
ですかね。三つがないですかね。双子盛りだっけ、その前が。
そうそうそう。
双子盛りも、ちょっとどうなんだみたいなところもあったけれど。なんかすごい展開してますね。で、あとは、インデックスね。インデックスもツークールでやっと終わりましたけど、果たしてインデックスの存在価値があったのかっていう感じでね。
あ、なんか最初の方はインデックスメインなお話でしたけど、
あとはビリビリだったよね。
別のキャラクターがすごい立ってて、
はい、もうちょっとさすがにね、あのインデックスに関してはこう見て後悔したアニメ系に申し訳ないけどなってますね。
あらまあ、
はい、なんか次はレールガンですかね、そのビリビリ主人公なのよくわかんないんですけどがあるみたいですけれども、
はい、
まあ、ちょっともうこの辺はいいかなっていう、まあ、部分部分面白いものはあったんですけどね、全体としてまとめてみるとこうすごくこう何なのかなっていう感じはありましたね、
うんうんうん、
はい、あとね良かったのミチコとハッチン、
うん、
これ最後まで楽しかったです、はい、まあ、大人のアニメっていう言い方でくくるとどうなのかっては思うんですけど、まあ、多少ねその暴力シーンとかめちゃくちゃなストーリーとかそういうのはあるにしても最終回はね結構いい終わり方しましたよ。はい、みちことハッチンはちょっとまあ分かる人にはすごくウケるんじゃないかな。あのアニメとかあんま見ない人とかね話聞いてると面白かったっていう話を聞きました。女の子ね、まあ、20代真ん中ぐらいの人かな、
はい、
はい、で、タイタニア、
うんうん、
これ NHK でやってましたけどこれはひどかったね。
これ今また再放送 NHK で始まりましたよね、
はい、総合化なんかで始まったのかな、はい、今までずっと BS でやってたんですけども、正直見る必要ないと。
本当ですか、はい、ちょっと前ちらっと見たんですけど、ま、もう短美な男の人いっぱいだなと思いました。
いやでも短美でも全然そのストーリーの流れで短美な感じもないので。
あ、そうなんですか、
はい、なんかちょっとね銀河伝説をこうね思い返しながら楽しめるかもなんて思って、うん、見てしまうと失敗なので見ない方がいいかもしれません。
あら、まあ、
最後もまとまらないので。
へえ。
まあ仕方ないですね。原作ほら終わってるわけじゃないんだからさ、仕方ないよね。
え、原作どなたですか？
田中さんです。
分かってたけど聞いてしまった。
はい。
はい。
ということでね、最終回私が見た分とかこんな感じでした。
はい。
特集ありがとうございました。コメント
たくさんのコメントありがとうございました。君の下した決断が空と海に寄生する大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。そこはに、
はい、ということで最後に普通おたいきましょうか。
はい、普通おたにもたくさんのコメントありがとうございます。ゆいるんさんありがとうございます。くむさん、てんこさん、こんばんは。こんばんは。ついに、セーガペイン全部見終わりました。結論から言うと、むちゃくちゃ面白かったです。最終回の一番最後の風景がすごく感動的で、ああ、見てよかったなと思わせてくれる作品でした。他にも語りたいことは山のようにあるんですけど、ネタバレになっちゃうので控えようと思います。ただ、消されるな、この思い。忘れるな、我が痛み。この言葉が、ゼーガのすべてだったと思います。面白い作品を教えてくださってありがとうございました。次はテンコさんおすすめのカレードスターを見てみようと思います。おー、いいなー、カレードスターいいね。
いいですね、ゼーガペイン。
いやー、カレードスターいい
ぞ。久しぶりにこう出てきましたけどね。
そう、潰された。はい。
私のゼーガペインで一番好きなシーンは、行くぜシズノっていうシーンなんですよね。はい、
わかんない、
はい、それにはいって答えるんですよ、しずのが、
しずのが、
はい、このシーンが一番好き。
へえ、俺も好きとか思ってるのかな、
はい、うん、もう今日はむちゃくちゃかっこいいんだって、こう全てを悟った今日がみたいなね。いや、いいですね、ゼガペイン、またやりますよ、夏に特集。
はい、前浜サーバーがどうとかって
前浜サーバーの時にね、やりますからね。
してないのに覚えちゃった前浜サーバーが。
もうみんな見とけよ、それまでに。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。カレードスターもいいよ。長いけど。続きまして、ハイデスさん、ありがとうございます。黒羊のおかげで、彼女に誕生日のプレゼントとして、塩ビ服を渡されました。着てみた感想は、無意識に敬語を喋ってしまいます。それに、天子さんや坂本真彩さんのような美声な方に、
一緒にされてるよ。
すごい、同列ですよ。すごい、これ、シャメ取っとこう。
シャメか。
カレーセバスチャンと命令されてみたくなりました。クムさんもぜひ、一度着てみることをお勧めします。かっこ笑い。
はい。
イケクムとか言われるんですよ。
いやー、エンビ服ね、私ね、黄色いエンビ服着たことありますけどね。
黄色どこのなんかピン芸人みたいな、売れない大道芸人みたいな、なんですか、ね、持ってんですか？
エンビ服ね、でもね、好きですよ。結構やっぱりね、かっこいいよね、エンビ服はね。うん、
かっこいい、かっこいい。
なんで、はい、なんで誕生日にプレゼントされちゃったんだろうね。コスプレ関係のカップルなのかな。
まあ、彼女もね、すごく好きってことなんでしょうね。
そうだよね、これね。すごくこう、わかりやすい関係だよね。
きっとね、今頃、黒羊ごっことかしてるんじゃないですか。
そう、彼女がすごいよ、ある意味。
そうですよね。あなたの、なんか彼氏としてこれぐらいできなくてどうしますとか言わされてるのかもしれないですね。
面白いな。こういうカップル増えるといいな。ありがとうございました。
若干心配ですけど、はい。ありがとうございます。そして、次、続きまして、場違いな30代さん。ありがとうございます。ハンドルネームの通り、明らかに30運歳にして、ここに投稿させてもらいます。全然いいじゃないですかね。
うち、リスナー層結構中学生からもいますけど、上広いですからね。
そうですよ。クムさんなんて、もうね、言えないぐらいの
音だよ。ね、もうね、あんまり逆に、どこも場違いではないので気にしないでくださいね。場違いな30代の次、こう、名前で来ない方がいいと思いますよ。
そうですよ。もうぴったりな30代とかでね。
やめてくれ。それはそれでやめてくれ。結構40代の方もいらっしゃいますからね、普通にね。だからあんまり気にせず、コメントしてください。
はい、お願いします。さて、今日気になった話題があったので、挙げさせてもらいます。昨日、括弧21日、経済産業省がアニメ制作会社へのガイドラインの策定に乗り出すことが発表されたのですが、国が本腰でアニメ業界へ入ってくるのは多分今回が初めてだと思いますが、確かにこの業界の制作現場のひどさは以前から問題視されていたので、確かに前向きなことだと思うのですが、がすごい続く。それ以前にアニメというカテゴリーを現在のような深夜帯に集中させ、 DVD やグッズなどの二次利益でのみしか資金の収集ができない現状を改善、ゴールデンタイムにアニメを放送していたあの頃に業界を戻すのが一番ではないのだろうかと思いますね。うん。たまにはアニメ業界や現状のことを話題にしてほしいと思います。おー、素晴らしい。
はい、ありがとうございます。これね、私もニュース見てて、あーと思ってたんですけれども、
はい。
これね、現実にだからなんとかなるってもんなのかなっていう気がするんですよね。これね、要はテレビ局と代理店がお金儲かるようなシステムが当然できてるので、下にお金が落ちていかないんですよね、現実にはね。
制作現場の方に。
そうね、制作だって深夜アニメなんかお金出して配信してもらってるような形だもんね、確かね。
そうなんですか。
そうそう、だから DVD とかでペイできないとダメなわけですよ。でそうなるとどうしてもそういうある意味こうなんていうの、そういうね、お金を落としてくれるファンに媚びたアニメが増えるっていうのはまあ当然。
あ、大人のお金を持っているお兄さんたち向けの。
そうね、まあ、DVD とかをちゃんと買ってくれるような人たちが客層っていうことになってくると、当然それっぽいアニメが増えてくるっていうね。
うん。
だからその辺は難しいところなんだろうなとは思うんですけれども、これね、やっぱりこういう風にね、また不況だからなおさらきつくなると思いますよ。
悲しいですね、
うん、これは。まあ、ただね、やっぱ本数はね多すぎだからね、現実にね。こんだけさ、毎シーズンいらないだろうっていうぐらいやっぱやってるじゃない。
うん、
今期の新規のアニメ見てても、このファンタジーものの多さに呆れ返るもんね、俺とか見てて。
あ、そうなんですか。
うん、まあ来週多分その手の話をすることになると思いますけども、 全然面白くない、
はい、まだ1話ぐらいでしょ。
そうそう、
ま、だ
でも1話見てる途中でもういいやと思うようなのが多い、
うんうん
うんうん、だからやっぱそんなんだからいけないんじゃないのみたいなところも若干やっぱあるかなと思うので、まあね、確かに昔はほらアニメ7時台とかにゴールデンでやってたんだよね、
うん、
で
もうほら信じられないですね。
そうで、なんだっけ、日テレだっけ、コナンとかのあの枠もついにアニメ枠じゃなくなるじゃない、今4月から。
え、そうなんですか。
そうなんだよね、月曜日のあそこアニメ枠じゃなくなるんだよ。そうやってなんていうのかな、テレ東とかでも普通に7時台にやってたアニメとかももうどんどんなくなって今ないじゃない。だからやっぱまあ実際にね、じゃあ子供が揃ってその時間帯にそのアニメ見たり親と見たりとかするのかって言ったら現実は難しいのかもしれないから、それはないにしても、かといって深夜ばっかりっていう現状はどうなんだろうねと。
あの土日の朝とかも結構多いですね。
そうね、土日の朝は多いけど、だからもうそういう特定の枠に放り込んで子供ものは土日の朝、そうじゃないものは全部深夜みたいな感じになりつつあるなっていうのが果たして正しいのかどうかっていうのは疑問には思いますよね。まあゴールデンタイムにアニメ放送っていうのはもう現実的には無理でしょうからね。ただやっぱりいいものはいいってあるわけじゃない。だから今回の夏目が夕方に再放送が始まったっていうのはすごい素晴らしいことだなって思うんですよね、
うんうん、
ああいうこうなんていうの、子供と一緒に見てすごいこうほんわかした気分になれるようなとか、いろいろこう考えさせられるような、そういうタイプのアニメっていうものこそ本当はね、土曜7時でもいいんじゃないのとか思うもんね、やっぱりね、
うんうんうん、
家族揃って見てほしいタイプ、まあ家族揃うのかどうかっていう問題は別としてだけどね、そういう風な感じで見てほしい、だからサザエさんとかと同じノリで見てほしいなっていう感じはありますよね、うん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。さあ今回も残念ながらちょっとお名前だけご紹介させていただく電報コーナーに参りました
はい、またね、はい、今回もすごい量が来てたものですからね、はい、あと同じような内容とかですね、特にね、はい、トラドラに関するコメントは大量にあったので、その中から本当一部の方だけを使わせていただきましたので、
はい、
はい、ありがとうございました。
でも本当に皆様ありがとうございます。それではご紹介させていただきます。もう大学生さん、リュウさん、新入り高校生 A さん、イージーさん、レツさん、信長さん、ニニさん、おでんばんさん、春休み中さん、高来春さん、灼熱のサタシさん、チャッチーさん、パパスさん、モフモフさん、木川隆一さん、リゾットさん、前原圭一さん、ともさん、ペコポンジンさんからいただきました。本当に皆様いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これもよろしくお願いいたします
あのね、絶対読んでくださいねっていうコメントは間違いなく読まれないと思っておいた方がいいですよ
ということだそうです、
はい、その辺はね、コメントを選ぶ人の気持ちを考えてコメントをするといいと思うよ。
おー、クムさんに何か賄賂を送るといいということですかね。
いや、だからそう、私の声を褒めたって採用はされませんよ。
ああ、なるほど、クムさんの真相心理をつけばいいわけですね。
そうですね、どういうコメントが欲しいのかっていうところをついた方がいいと思いますね。どういうコメントは嫌がられるのかっていうのも考えた方がいいかもしれませんね。
ああ、難しい。
採用される理由としては本編の方に絡みやすい内容を持ってきてる、といえば特集だったりとかした場合ね、それはねすごく採用されやすいです。
お、
まあ、一行コメント類はまあほぼないと思った方がいいですね。
まあこの番組が盛り上がりやすいようなコメントを、
そうね、あと解説しやすいとかね、その手のやつは結構採用されてるんじゃないのかな、はい、たまにこうね色物が入ることもありますよね。
クムさんの難しい心をついたものが読まれることもあり得ると、
はい、そうですね、
っていうそこばっか狙ってもダメですよね。
そうですね、この辺難しい。だってほら今からもうこのままの調子でいくと5分の1ぐらいの確率になっていくよ、
あ、
読まれる確率が。
本当すごい、ただなんか普通のラジオ番組みたいですね、うん、電波に乗った。
だからまあなかなか難しくなっていくんじゃないでしょうか。
おお、 はい、でもありがたいことですよね。最初全然ないところから始まりましたからね、この番組も。
そうですね、まあ、ここまでねまさか来るとは思ってもいなかったのでありがたいですけれども、
はい、ありがたいことです。
でもまあ、ね、コメント読むことで、私たちの話ができなくなってしまえば意味がないと思うので、まあ、今ぐらい
話しだから
今までぐらいの、ペースのコメント量しか読めないので、まあ、その辺をね、はい、分かった上でこう文章を書いていただけると嬉しいかなと思います。
はい、難しいことばっかり言って、
はい、
申し訳ありません。
こうお母さんじゃないんだからさ。
そうですね、ちょっとクムさんが言う分私がフォロー入れとかないとなと思って。
ありがとうございます。じゃあコメントの宛先は、
はい、Google などでひらがなでそこはにと検索をお願いいたします。そのサイトの中にあります投稿専用 BBS、
はい、の中にですね、投稿専用 BBS は大体特集コーナーがありますので、その特集、はい、特集に合わせてコメントください。で BBS の中に普通オタ募集があります、うん、黒星と白星のね、でそちらの方にまた書いていただけると嬉しいですね。これは普通オタです、はい、はい、お待ちしています。
お待ちしております。
はい、で来週の特集なんですけれども、
はい、
はい、来週4月の12日
うん、そろそろ始まってますね。
はい、今日もねちょろちょろって話が出てましたけれども、新番組アウタガイ、
はい、
とプラスで WO の最終回の話題を取り上げたいと思います。
おお、あ、だから今日は WO の話はちょっと取っておいたんですね。
そうですね、 WO の話はカズさんが語りたいと、
うん、おお、
はい、楽しみにしたいと思います。
うん、私もアウタガイはなんだか毎回やっていたので、今度別に逆にリスナーとして聞くっていうのは新鮮ですね。
ああ、ちょっと楽しんでくださいね。その中から選んでいただけると、
ああ、チョイスすると、
チョイスすると
なんかすごい、はい、
あくまでもでもほら我々の意見だからね、みんな多分違うと思うので、いろいろねこの番組面白かったっていうのをいただけると嬉しいかもしれませんね。
よろしくお願いします。
はい、ということでお送りしてまいりましたそこはにでした。
でした。
はい、お相手は私、くむと。
てんこでした。さよなら。
さよなら。